今朝も皆さんとこうして詩篇から私たちの偉大な神様がどのようなお方なのか、そしてこの私たち神様にあってどのような歩みをしていくことができるのか、そのことを共に学べることを心から感謝しています。今日私たちが見ていく詩篇は詩篇の12編になります。詩篇の12編、まずお読みいたしますので、まず読みいたします。詩篇の12編。指揮者のために8弦の盾ごとに合わせてダビデの賛歌。主よ、お救いください。生徒は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。人は互いに嘘を話し、へつらいの唇と双心で話します。主がへつらいの唇と傲慢の舌とをことごとく断ち切ってくださいますように。彼らはこう言うのです。我らはこの舌で勝つことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らの支配者なのか。主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。主の御言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀。あなたが主よ、彼らをお守りになります。あなたはこの時代から常しえまでも彼らを保たれます。人の子の間で卑しいことが崇められている時には、悪者が至るところで横行します。思い出せば、すべての始まりは次の言葉でした。蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。こうして神様の真理をねじ曲げ、偽りの言葉を語ったサタンに騙されたアダムとエバが神様に逆らったことによって、神様の作ったそんな素晴らしい完璧な世界は壊れてしまいました。本来聞き従うべき神様の言葉に従うのではなく、神様を否定するそんな言葉に耳を傾けてしまったがゆえに、この世界のすべては罪に汚染されてしまいました。そしてその日以来、私たちの世界には人を惑わし、騙す嘘や偽り、人を直接または間接的に傷つける暴言や噂話、ゴシップというようなもの、そういった悪意に満ちた言葉に、私たちこの世界がこのそのようなものが横行しているということを私たちは見るわけです。だからこそ私たちがテレビやニュースを見れば、間違っていること、正しくないことがあたかも真実のように語られていたり、政治や経済、社会情勢といったさまざまな出来事のほんの一部分だけを切り取って、それが事実かどうかはさておき、話題性があるからとか、それが人々の関心を引くからとか、そういった理由で報道されていたりするわけです。そしてその結果、私たちはある時は多くの人が A だと言ってるから、じゃあ A にしようって、ある時は B の方が自分には最も納得できるから B にしようって、私たちは周りにあふれている数多くの情報、また人々のさまざまな考え方、さまざまな言葉に惑わされ、騙されていたりするわけです。そしてその結果、一体どこに真実などあるのだろうって、何を信じればいいのだろうって、そのように思い悩むことがあったりします。また、言葉の問題は何も私たちの周りの社会でだけ起こっているものではありません。私たちが自分自身を見つめてみれば、私たちの 中には例えば友人や家族、職場の同僚やアパートの隣人かもしれません。そういった人々との間において、また同じ主を愛する兄弟姉妹との間にあって、私たちは自分自身が発するその言葉が原因となって関係を傷つけてしまうことがあったりするわけです。人を悲しませるそんな嘘をついたり、人を傷つけ怒らせるそんな悪意に満ちた言葉を発してしまったり、相手を思いやることのない、そんな気持ちの一切ないような、そんな言葉を発してしまうこと、そんなつもりはなかったんですって、そう言ってふと口に出てきたものが人と人との間に争いを引き起こしてしまうということを、私たちはみんな経験したことがあるはずです。また私たちは信頼していた友人や信頼していた人の何気ない言葉、そういったことを耳にしたことがきっかけで、その信頼が崩れ去ってしまうようなことも時にあります。私たちが自分のことを誰かが陰で噂しているというようなものが耳に入ろうものなら、突如として私たちの心がざわついたり、不安や恐れといったものを抱いてしまったり、まるで自分以外のすべての人が自分を悪く言ってるかのような、そんな孤独感を覚えてしまったりすることもあったりします。周りに信頼できる者がいなくなって、何を信じればいいのかが分からなくなって、そしてパニックに陥ってしまったって、そんな経験をしたことがある人もおられるかもしれません。自分の周りは心を悲しませるようなそんな嘘で溢れてるって、一体こんな状況の中にあって何を信頼することができるんだろうって、こんな思いをこれまでに皆さん抱いたことはないでしょうか。もしそのような状況に心当たりがあれば、また今まさにそのような状況の中におられるのであれば、またこれから先そのような状況に出くわすことがあるのだとすれば、まさに今回見るこの詩編の12編は私たちに確かな希望を教えてくれています。なぜならまさにこの詩編を記したダビデこそがそのような状況の中に置かれていたからでした。具体的な歴史的背景については分かってはいませんけれども、しかしさっき読んだ御言葉を見ても、私たちはっきりと言えること、それはダビデが彼を取り囲む人々の悪意ある言葉によって大きな苦しみを味わっていたということです。彼の周りには互いに嘘を話す者たち、本心を隠して思ってもいないことを笑顔で口にするそんな双心の者たち、人に媚びへつらうそんな者たち、このような者たちで彼の周りは溢れていました。そこには裏切りがあり、騙し合いがあり、争いが起きていたわけです。貧しい者たちは虐げられ、正しい者たちが騙され、踏みにじられるって、一見するとそこには信頼を置くことのできるような、そういったものは存在していないかのような、そのような状況の中にダビデは置かれていました。しかし驚くべきことに、ダビデはその中にあってなお揺り動かされることなく希望を失うこともありませんでした。ダビデはいつもと変わることなく主に信頼して歩むことができたわけです。じゃあ一体なぜ彼はそのような歩みをすることができたのでしょう。どうしてダビデは慌てふためいて不安や恐れであったり、また不満というものを心が支配するそのようなことがなく、平安を持って喜びを持って歩むことができたのでしょう。今日はその答えを共にこの御言葉から学んでいきたいと思います。 でこの詩篇の12編を皆さん見ていただくと、大きく2つの言葉について見ることができます。2つの言葉です。まずダビデを苦しめる言葉が前半部分に出てきて、そして後半部分にダビデに希望を与える言葉が出てきていること、そのことを見ることができるわけです。ダビデを苦しめる言葉と希望を与える言葉です。ですからこれから皆さん、私たちこの2つの言葉について見ていくわけですけれども、皆さん自身も今一度それぞれがどんな信仰の上に立っているのか、どんな土台の上に立っているのかということをよく考え直してみてください。そしてこの私たちも生きているこの嘘にあふれる世界にあって、どうすれば希望を失うことなく生きていくことができるのかを改めてよく考えてみてください。この御言葉が皆さんにとっての主の御言葉への確信、主の御言葉に対する喜びを増し加えるもの、そのようになることを心から願っています。さて、まず私たちは1節から4節の中でダビデが人々の言葉によって苦しめられている姿を見ることができます。彼は彼を苦しめる、そんな様々な言葉によって追い詰められていました。見てください、一節ですけれども、一節はこのように始まってました。主よ、お救いください。生徒は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。ってダビデの叫びはシンプルなものでした。彼は彼の周りを見渡したときに、生徒たちが、また誠実な者たちがいなくなってしまっていることに気づいたわけです。ここで出てきているこの生徒というものは、神様の前に正しいことを行う人たちのこと、また誠実な人というのは、神様の御言葉を愛し、その御言葉に忠実に歩もうとする人たちのことを指しています。言い換えれば、彼らはダビデと同じように主を愛し、主の前を正しく歩んでいきたいって、そのような願いを持つ、そんな信頼することのできる人たちだったわけです。ダビデと同じように主を見上げ、ダビデと同じように主の御言葉に従っていきたいって、そんな人々をダビデも信頼することができました。しかしそんな彼らが彼の前からいなくなってしまったわけです。だからこそダビデは嘆き、主の助けを切に求めていました。主よ、お救いくださいって、主よって、私の周りからは私の信頼する者たちがいなくなってしまいましたって、同じ主を愛し喜んで御言葉を分かち合うことができていた、そんな者たちが消え失せてしまいましたって、あなたに心からの賛美を共に捧げることができた、そんな友がもういませんって、私は一人になってしまいましたって、どうか主よ、この苦しみから助け出してくださいって。ダビデは一人孤独を覚え、深い悲しみの中にいました。しかし彼をさらに苦しめていたものは、彼を取り囲む数々の偽りの言葉だったわけです。嘘をついて人を騙したり、平気で人を傷つけるような、そんな言葉を発する者たちが、消えていった正しい者たちに代わって社会にあふれるようになってきていたわけです。特に2節から4節の中で、私たちはダビデを苦しめる、そんな言葉を発していた者たちの4つの特徴を見ることができます。2節から4節の中に、ダビデを苦しめている、そんな言葉を発していた人物たちの4つの特徴が書かれているわけです。まず一つ目に、二節の一番スタートです、最初のとこですけれども、まず人は互いに嘘を話しというふうに書かれています。彼らの一つ目の特徴は、互いの間で嘘をつくような者たちでした。この嘘という言葉ですけれども、私たちが嘘ということを聞くと、真っ先に事実とは異なる正しくない言葉であったり、 間違っているもの、そういったものを皆さん想像されるかもしれませんが、ここで使われている嘘という言葉は、そもそも無駄なとか価値のないとか空っぽなという言葉が意味が含まれているわけです。無駄なとか価値のない空っぽなということです。要するにこの人々が話す言葉っていうのは、それを聞く人に何の価値ももたらさないもの、その会話があまりにも無責任で不誠実であるがゆえに、誰にとっても益をもたらさない、そんな虚しいものだったということです。彼らが話すことはすべて誰の益にもならない、そんな価値のないものでした。互いの間で真理を話すのでもなく、嘘をつき誰の得にもならない、そんな無価値な言葉を彼らは交わしていたわけです。また二つ目に、二節の続きにこうあります。へつらいの唇って。二つ目の特徴は、彼らは互いの間でへつらいの唇を持って話す者たちでした。このへつらいというのは、滑らかな言葉で話すということです。滑らかな言葉で話すって、どういうことかって、彼らは人々が聞きたいこと、人々が求めていることを、それがたとえ事実であろうとなかろうと話すわけです。笑顔を浮かべて、人の機嫌を損ねないように、相手が喜ぶことを口では語るわけです。しかしその本心は、その言葉とは裏腹に、自分の望むものを手に入れたい、自分がよく思われたい、そのような動機を持っている、そんな人物たちでした。このような者たちは、自分の話す言葉を人が受け入れてくれること、人が喜んでくれること、そこに快感を置いていたがゆえに、その快感を得るためであれば、人を欺くこと、人を騙すことも仕方がないとして、嘘を平気で口にする、そのような者たちでした。また3つ目の特徴として、2節の最後のところに、二心で話しますというふうに書かれています。3つ目の特徴は、彼らは二心で話すということです。なぜ彼らがへつらいの唇を持って話していたのか、なぜ彼らが嘘で人を騙そうとしていたのか、それは彼らの心に二つの異なる心が存在しているからだとダビデは言っています。聖書はこの心というものと言葉との関係に関して、繰り返し私たちの発する言葉が私たちの心から来るものであるということを教えているわけです。例えばイエス様もこのようなことを言われてました。マタイの15章の18節から19節のところに、マタイの15章18節から19節のところに、しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。またルカの6章45のところでは、良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。じゃあ一体ここでイエス様は何を言わんとしていたのでしょう。簡単にまとめるとすれば、私たちの口から出てくる言葉、それは私たちの心にあるものをただ表しているだけに過ぎないということです。私たちの口から出てくる言葉は、私たちの心にあるものをただ表しているだけに過ぎないって。だからこそ皆さん、私たちの心に怒りがあれば、それが怒りの言葉として私たちの口から出てくることもありますし、私たちの心に満たされない思い、満足していない思いがあれば、それが不満や不平として口から出てくることもあります。また私たちの心に、自分が傷つきたくないとか、 自分の正しさを証明したいというそんな思いがあれば、それが自己保身に走る言葉や自分を傷つけようとしてくる相手に対する非難という形で、非難という言葉で口から出てくることがあるわけです。私たちの口から出る言葉は単に私たちの内側にあるものを映し出しているのに過ぎないって。だからこそダビデは困惑していました。私の周りにいる者たちは嘘や偽り、人を欺くことを話すだけではなくて、彼らは時に良いことや正しいことを口にはしてるって。しかし彼らの心は本当は別のところにあって、別のところにあるんだって。人々は優しい言葉を確かに投げかけてくるけれども、でも彼らの内側は悪い悪に満ち、本当は私を傷つけて騙そうとしているって。一見良い言葉に見えるけれども、でも彼らの言葉を生み出しているその心は悪に満ち溢れているって。だからこそ彼らの言ってることが信頼できないって。どうか神様助けてくださいって。そして最後4つ目の特徴が3節また4節のところに書かれていますけれども、4つ目の特徴は、彼らはおごり高ぶっている、そんな傲慢の舌を持った者たちだったわけです。傲慢の舌を持った者たちって、4節皆さん見てください。彼らはこのような言葉を口にしていました。彼らはこう言うのです。我らはこの舌で勝つことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らの支配者なのかって。彼らは自分たちの言葉には力があると思ってました。自分たちは何を言っても大丈夫だって。人を騙そうが、人を言葉で傷つけようが、自分の誇りを口にしようが、誰も自分を裁く者なんていないって。自分は口が達者で誰にも言い任されることもないし、誰に対したって自分は思いのままを話すことができるって。誰が我らの支配者なのかって。誰でもないって、私たち自身だって。彼らはこうして自分たちの舌に誇りを持ち、そのプライドのまま自分たちの目的のために人々に嘘をついたり、媚びへつらっていたわけです。悪意に満ちた言葉、そういったものを持ってダビデを苦しめていました。そんな状況にダビデが置かれていたからこそ、ダビデは主にこう叫ぶわけです。主よって、お救いくださいって。人々はあなたを忘れて誇り高ぶり、自分たちにはどんなこともできるって、好き勝手に話すそんな権利があると思い込んでいますって。どうかそんな彼らのへつらいの唇と傲慢の舌を断ち切り、そしてあなたに逆らって悪を語っている者たちを裁いてくださいって。ダビデの叫びはシンプルでしたけれども、心の思いをすべて打ち明けたものでした。さてダビデはこうして4つ、嘘、へつらい、双心、傲慢といった、そういった特徴を持った人たちの言葉によって苦しめられていました。でも皆さんどうでしょう、彼が置かれていた状況は今の私たちにもまさに当てはまるものではないでしょうか。私たちの周りを見渡してみても、そこにはさまざまな嘘がはびこっていたり、言葉によって人と人が傷つけ合っていたり、裏切られたりすることがあったりするわけです。また職場や学校、時には家庭の中にあって、あなただけが神様を愛し、御言葉に従っていきたいというそんな思いを願いを持ち、後の人はみんな神様の意味嫌う、そんな言葉を口にしているって。その中に置かれた時に 孤独感やプレッシャーというものを感じたりすることがあったりするかもしれません。そういった場面にいざ直面すればどうしたらいいんだろうって、一体何を信じ何を頼りにして私は生きていけばいいんだろうって、そのように思ったこと、これまでにあるかもしれません。もしそのような難しさを覚えたことがあるのであれば、ここでダビデが私たちに教えてくれている大切なこと、そのことがあなたの励ましになるはずです。ダビデがここで教えてくれていること、それはたとえどんな状況に陥ったとしても、私たちはいつも私たちの叫び声を聞いてくださるその主に全てを正直に告白することができるということです。主よお救いくださいってダビデがこのように祈ったように、私たちも主に素直に祈ることができるって、私たちはこれまでもさまざまな詩篇を見てきたわけですけれども、私たちは必ず悪に正しい報いをされる、正しい審判者である神が私たちと共にいてくださっているって、正しいものを必ず守ってくださる、そんな酒どこである神が私たちと共にいてくださっているって、だから全てを委ねてこの方に歩んでいくことができるって、このお方に対して自分の持っているそのような難しい思いや苦しみというものを祈りを持って聞いてもらうことができるって、皆さん感謝のことですよね。私たちの責任はこの主に対してどんな時も信頼し、そして祈りながら歩んでいくことです。そしてここに、この生き方に私たちは平安というものを見出すことができます。で、皆さん、私たちこのような生き責任があるわけですけれども、もう一つ考えなければいけないこと、それは私たち自身の発する言葉がいつもどのようなものかということに注意しなければいけないということです。私たちが発する言葉がどのようなものかって、皆さんどうでしょう。私たちの発する言葉は誰か他の人にとっての苦しみや悲しみになっていたりはしないでしょうか。また特にキリストの体を共に築き上げていく、そんな教会の兄弟姉妹との間で一致をもたらすような言葉ではなく、分裂を生み出すようなそんな言葉を口にしてはいないでしょうか。私たちは皆言葉ということに関して難しさを覚えています。いろんな言葉で私たちは失敗してしまうわけですけれども、おそらく言葉に関して私たちが日々の生活の中で最も誘惑を受け難しさを覚えてしまうものの一つに、ゴシップや陰口というものがあるかもあると思います。ゴシップや陰口って、箴言の18章の8もこのように言ってます。箴言の18の8も、陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだ、腹の奥に下っていくって、聖書はこの陰口というものが私たちにとって魅力的で人を引きつける、そんな美味しい食べ物のようなんだということを記しています。陰口やゴシップっていうものは私たちにとって興味があるような、食べてみたいと思わせるようなそんなものに見えるんだって、だからこそ私たちは悪いとは分かっていながらも本人のいないところでその人を傷つけるような言葉を発してしまったり、またそういった会話がなされているところにその会話に興味がそそられ、そして聞き耳を立ててしまうことがあったりするわけです。ねえねえって、あの話聞いたって、これは言うべきではないかもしれませんけれども、でも実はねって、これは二人の内緒にしておいてくださいね、実はあの人はって、こういったような言葉を実際の会話の中で また今ではメールや LINE であったり、そのようなさまざまな場所にあって、そのようなあちらこちらの場所で私たちは耳にしたりすることがあるわけです。そして人はこういった他の人のゴシップというものが大好きなわけです。しかしこの聖書はそのゴシップに関して、また陰口に対して少なくとも3つ私たちが覚えておくべき大切なことを教えてくれています。3つのことを聖書ははっきりと教えてくれているわけです。まず1つ目に、ゴシップというものは何よりも神様が憎まれるものであるということです。1つ目に、ゴシップは神様が憎まれているものなんだって。箴言の6章16節から19節のところに、箴言の6章16節から19節のところに、主の憎むものが6つある、いや主ご自身の意味嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のないものの血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの商人、兄弟の間に争いを引き起こすものって、プライドや嘘、そういったものと並んでまやかしを吹聴する偽りの商人を主は意味嫌っておられるんだということがはっきりとここに書かれていました。要するに、清く正しい真理を愛されるその主の前にゴシップや陰口は立派な罪だということです。また二つ目に言えること、それはゴシップを聞くことは語ることと同じく間違っているということです。ゴシップを聞くことは語ることと同じく間違っているということです。箴言の 17-4 のところに、箴言の 17-4 のところに、悪を行う者は邪悪な唇に聞き入り、偽り者は人を傷つける舌に耳を傾けるというふうに書かれています。もしかしたら皆さんの中にこう思われている方がいるかもしれません。ゴシップや陰口というのはそれを語る者に問題があるんだって。でも聖書が言っていることを見れば、それはゴシップや陰口というのは語る者だけでなく、聞く者に対しても同様に同じ問題、聞く者も同様に同じ問題を抱えているということです。ゴシップや陰口を聞こうとする者は主の前に忌み嫌われる、そのような罪を犯しているということです。そして最後、三つ目に言えること、三つ目に言えることは、ゴシップというものが罪である以上、神が憎まれるそのようなものである以上、私たちは身を避けることが何よりも大切だということです。ゴシップから身を避けることが大切である。私たちは神様が忌み嫌われるそんな罪であるからこそ、私たちゴシップから身を避けることが重要になるわけです。箴言の26章20節の中で、箴言の26章20節の中で、焚き木がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がなければ争いはやむって。ですから皆さん、私たちがもし誰かを傷つけるようなこと、その本人が目の前にいれば決して言えないようなことを隠れて話しているのであれば、私たちがどんな言い訳を並べ立てようとも、私たちはその人に対してだけではなく主に対して罪を犯しているということになります。またもし誰かが別の人に関してありもしない嘘を話しているのをただ聞いていること、たとえ話されている内容が事実であったとしても、その人物の評価を見えないところで傷つけるようなも、そんな会話に耳を傾け続けているのであれば、それも主に対して悔い改めなければいけない私たちの罪ということになるわけです。神様はこのような陰口やゴシップというものを良しとはされていません。 皆さん、私たちがいつも覚えておくべきこと、それはイエス・キリストによって救われた私たちは、今はもうキリストを証しする、そんなものとして作り変えられているということです。私たちの口は、かつては自分の思いを話していましたけれども、今はもうこの主の素晴らしさを感謝する、そのようなものを発するものとして変わったわけです。私たちが話すことは、いかにキリストがどれほど大きな愛を示してくださったのか、どれほど大きな許しを私たちに与えてくださったのか、そのことを私たちはこの地上において証しするものとして今を生きています。だからこそ、いつも自分の口を開く前に、私たちはそれをどのような動機でもって話しているのか、そのことにいつも気をつけていなければいけません。私たちが話す言葉を見て、話す言葉を聞いて、人々が私たちのうちにキリストを見ることができるのか、それとも、そうでないものを証ししているのか、そのことを私たちはよく考える必要があるわけです。そしてもし、その中にあって、もし、自分の話そうとしていることが、誰かに対するゴシップになるのかわからないということが、あったとすれば、このようなことを自分自身に問いかけてみてください。今自分が話そうとしていることが、本人を目の前にしても言うことができるかって。本人を目の前にして言うことがもしできないんだとすれば、私たちは口を閉じる必要があるわけです。また、もし、自分自身が陰口を話すそんな会話に巻き込まれそうになったとすれば、確かにこれは難しいことかもしれません。しかし私たちはその会話の内容を変えるように努力したり、この話には私は関われないから他のことを話しましょうと正直に話すことが必要になります。皆さん、私たちがこの主のために生きている以上、私たちが恐れるべきこと、それは人ではなく神です。そして神の前に陰口やゴシップが罪だと言われているのであれば、私たちはそれを避けることが必要になるわけです。焚き火がなければ火が消えるように、陰口を叩くものがなければ争いはやむって。私たちに与えられた責任はキリストを知る以前のように生きていくことではありません。この世と同じような生き方をしていくものではありません。愛するキリストを証しするものとして、愛を持って真理を語るものとして成長し続けていくことです。私たちを見たときに、ああ、なんてこの人の持っているキリストは素晴らしいんだと、その証しを私たちは立て上げ続けていくことが必要になります。そんな証しを皆さん、今私たちは立てることができているでしょうか。さて、ここまで私たちはダビデが人々の言葉によって苦しめられていた様子を見てきました。ここからはそんな彼に希望を与えた言葉を5節から見ていきたいと思います。彼に希望を与えた言葉です。5節を見てください。これまで苦しみの中にあって主の助けを熱心に求めていたそのダビデに対して主が答えを与えられています。5節。主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れようって。皆さん、この言葉を聞いたダビデはどれほど嬉しかったと思います？正しい者がいなくなり、まるで悪が勝利してしまったかのような、そんな暗闇の中に彼は置かれていたわけです。信頼することができる者もおらず、共に主の御言葉の素晴らしさを分かち合うことができる人もおらず、ただ心に悪意のある者たちが弱い者たちを虐げ、そして弱い者たちが傷つけられている姿を彼は目の当たりにしていたわけです。どこを見ても偽りが存在し、いろいろなものに対する疑いや疑念で心を休めることができず、罪にあふれる社会の中で一人取り残されたかのように感じていたダビデ。神様、この状況を良しとされているんだろうかって。傲慢な者が良い目を見て、 勝ち誇り貧しい者の嘆きは聞かれないのだろうかって、神様どうしてですかって、そんな思いを持っていたかもしれません。しかし彼はその中にあって主の言葉を聞くわけです。私は苦しむ者の叫びを聞いたって、貧しい者の悲しみの涙を見たって、だから今私はその者たちを悪者の手から救い出そうって、私は決して自分のものを忘れることはしないって、必ず必要な救いを与えようって、ダビデはこの主に対して信頼し、そしてこの主がいつも共にいてくださることを覚え、そして苦しみの中にあっても希望を失うことはありませんでした。皆さん、感謝のことはこのダビデの持っていた主が今日私たちと共にいてくださるということです。この主は今も変わることがありません。主を愛し、主の前を正しく歩む、そのようなものを必ず覚え、そして必要な助けや力、勇気を必ず与えてくれる方が今日私たちと共にいてくださるって、皆さん、私たちのうちに力があるから、知恵があるから、苦しみや試練といったものを乗り越えられるわけではありません。少し思い返してみてください。特に旧約聖書の中で私たちは繰り返し繰り返し、強くあれ大きくあれという言葉が、そういう命令が与えられていることを知っています。強くあれ大きくあれって。しかしこれは何も自分の意思をさらに固く持つようにということでも、それぞれのうちに逆境を跳ね返すような、そんな十分な力があるということを言っているわけではありませんでした。皆さん知ってますよね。こう書いているわけです。強くあれ大きくあれ、私が共にいるって、強くあれ大きくあれ、大いなる主が共に進まれるって、強くあれ大きくあれ、主は御心にかなうことをされるって、必ず御心にかなったことを成し遂げられる、そんな全能の神が共にいてくださること、それこそが人々に大きな励ましを与えた、そんな約束だったわけです。私のうちには力はないって、でも神が共にいてくださるって、だから強くあり大きくあることができるって。ですから皆さん、私たちがこの主が共にいてくださるからこそ、たとえ人に裏切られて悲しみの中にいたとしても、希望を持って歩むことが可能になるわけです。噂や偽りに惑わされ、不安を覚えてしまうようなことがあったとしても、私たちは主にあって確信を持って歩むことができるわけです。主が私たちをどんな困難からも必ず守っていてくださるって、そんな拠り所であるということを知っているからこそ、私たちは揺るがされることなく確信を持って歩むことができます。またこのダビデが持っていた希望、これは単なる彼の主観的な感情、思いに基づいたものではないんだということを、次の6節で彼はこう言ってます。6節見てください。主の御言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀って。ダビデが主の言葉に全幅の信頼を置くことができた理由、それは神様の言葉が過ちの一切ない完全な言葉だったからでした。ダビデがなぜ主の約束に、主の言葉に信頼することができたのかって、それは神様の言葉には間違いが一切ない、そのような完璧なものであるということをダビデが知っていたからでした。彼は彼の周りにあふれる、そんな人々を騙すような偽りの言葉と神様の言葉を比べたときに、神様の言葉が全く異なるものであるということをよく分かっていました。彼は特にここで銀を精錬するその過程と比例して、主の言葉には一切の間違いや汚れというものが含まれていないんだということを強調しています。内側にある不純物や汚れと汚れというものが何度も熱によって取り除かれた、そんな銀のように主の御言葉は純粋で 混じり気の一切ないものである、そのような確信をダビデは持っていました。ここで完全数である7という数字が用いられているのも同じことです。ダビデは主の言葉が決して間違うことのない、揺るがない完全なものであるということを知っていました。だからこそこの主の約束のうちに、約束が必ず成し遂げられるということ、そしてそこに希望を見出すことができたわけです。私にはそんな力はないって、でも神の言葉は必ず正しいことを成し遂げられるって、神の約束は必ず成し遂げられるって、だから私はこの神の言葉に信頼して歩もうって。そして続く7節にもこんな約束が書かれています。あなたが主よ、彼らをお守りになります。あなたはこの時代から常しえまでも彼らを保たれます。ダビデは主のいつまでも変わることのないその守りに確信を置いていました。確かに彼が周りを見渡した時にたくさんの苦しみがあるって、でも主はそんな苦しみを味わっているものを助け出し、必要な守りを与えて、敵からまた世にあふれているそんな嘘から保護してくださるお方だって。この世においては人というものは変わっていくし、人の言葉もコロコロ変わるし、文化や社会もこの世界にあるあらゆるものが時代とともに変わっていくって、でも神の言葉だけは決して変わることがないって、この言葉こそ自分にとって十分なんだって、自分の心に本当の平安をもたらすのに十分なんだって、そのことを彼はよく分かっていました。ここで皆さん忘れてほしくないことは、ダビデの置かれていた状況が何か変わったから彼が確信を持つことができたということではありません。彼の周りには未だに悪意に満ちた言葉が溢れていましたし、彼の周りには信頼できるようなそんな人はいませんでした。しかしそれでもなおダビデは不安や恐れ、悲しみというものに心が支配されるのではなく、期待にあふれながら主に確信を置いて歩むことができたわけです。皆さん、鍵は何だったかって、鍵は主の完全な言葉でした。主の御言葉が完全なものであるということを彼が知っていたからこそ、その御言葉に信頼する彼の心は喜びであふれていたわけです。皆さん、今の私たちにとっても同じことです。私たちは周りを見渡せば、確かに人を傷つける言葉や偽りの情報、プライドな神様の言葉に反することを教えるそんな嘘、そういったものは変わらずにいつの時代にあっても世の中にあふれています。そしてもし私たちがその中にあって、この世の何かに信頼を置いて歩もうとするのであれば、すぐにその土台は壊れて崩れ去ってしまうわけです。何が真実で何が間違いかが分からなくなり、混乱してしまうこともあるでしょう。しかし私たちには今この神様の言葉である聖書が与えられています。決して過ちのない、どんな状況においても左右されることの絶対にない、私たちにとって十分で確かで信頼できる、そんな完全な聖書が私たちには与えられているわけです。私たちもよく知っている第2テモテの3の16はこのように言ってます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。この箇所が教えてくれている通り、聖書はすべて、確かに人間の著者を用いて書かれた、神様の息が吹き込まれている、そんな神様の書かれた本なんだって。神様が書かれたからこそ、この御言葉には人に罪を示し、そして救いへと導く、そんな力が備わっているわけで、救われた者が信仰において成長していく上で、どんな道しるべとなるものであったり、助けというものがこの中には書かれているわけで、 困難や試練というものを経験するときの、その私たちにとって必要な慰めや、また知恵というものも、すべてこの中に記されているわけです。揺るぎのない確かなものとして、この中に書かれています。だからこそ皆さん、たとえどれだけ私たちの頭では理解できないことが周りで起こっていたとしても、私たちがこの御言葉を通して知ることができること、それは全ての作ったこの世界の創造主である神が全てのことを支配されているということです。そのことをこの聖書は私たちに教えてくれています。だとしたら、どんな状況に置かれることがあったとしても、私たちはこの主の御言葉に信頼し、そしてこの御言葉のうちに知恵を見出しながら歩んでいくことができるわけです。確かに私の心をざわつけするようなことが起こったとしても、でも今日私には私にとって十分な聖書があるって、私を導いてくれる、そのことにおいて完全な神様の言葉が私と共にいてくれるって、そして何よりそのこの聖書を書いた神が私たちと共に歩んでくれるって、それさえあれば私には十分だって、他に必要なものなんてないって、この神がいてくれば、この聖書があれば私には十分だって、この主の言葉は真実であるからこそ全ての約束は必ず成し遂げられます。今は確かにさまざまなことで苦しみにもだえたり、涙する日があるかもしれません。人に裏切られたり、孤立したように感じて、先は全てが真っ暗というような、そのようなことに陥るかもしれません。しかし主が言われていたように、悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆く、その全てをご覧になっていただ、なっていただいてくださっている、その神が必ず立ち上がる日がやってくるって。そしてその時に私たちはこの正しく清い神が、偽りなど一切ないその真理の神が、その御言葉に記されている通りに悪に対して正しく報いてくださるということ、その様を見ることになるわけです。私たちが覚えておかなければいけないこと、それはこの清く正しい神は悪を、間違っていることをそのまま放置しておかれる神ではないということです。ですから、もしこの中にまだイエス・キリストを自分の主として、また救い主として認めるのではなくて、自分勝手に生きている方がいるのであれば、こんな御言葉は私には関係ありませんって、神様の裁き私には関係ありませんと、もしそのようなことを思い、もしそのように自分勝手に生きている方がいるのであれば、どうか今日その罪を悔い改めて、そしてこの神の前に立ち返ってください。これまでの生き方をすべて神様の前に悔い改めて、そしてこの主のために生きる、そんな新しい人生を始めてください。必ず罪を、必ず間違っていることを正される神が、裁きの日に私たちがその前の、その神の前に立つその日がやってきます。しかし同時に、この真理の言葉である聖書は私たちにこのような約束も与えてくれています。私たちもよく知っている箇所の一つですけれども、ヨハネの3章の16節のところに、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたって、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって、この言葉は真実だって、この言葉は私たちが信頼できる、そんな神の言葉だって、だから私たちもここに希望があるわけです。さて、最後にダビデはこのような言葉でこの詩編を締めくくっています。この言葉を持って私たちのメッセージも終わりにしたいと思います。8節、人の子の間で卑しいことが崇められているときには、悪者が至るところで横行しますって。ダビデは分かっていました。この世界にはどんな時代にあっても悪が横行し、正しいものが虐げられ、悪者が勝ち誇ったかのようなことが起こるということを。 でも皆さん、私たちが今日学んできたように、私たちにはどんな時も揺るぐことのない、そんな御言葉が与えられているわけです。私たちはこの御言葉に立って、どんな時も確信を持って歩んでいくことができます。私たちクリスチャンだけが、たとえ周りに嘘がはびこっていて、そして人々が恐れ戸惑っていることがあったとしても、この主とこの主の御言葉に立って、揺るがされることなく歩むことができるわけです。これって皆さん喜びじゃないでしょうか。もし私たちがこれを素晴らしいことだと思うのであれば、私たちに与えられたこの素晴らしい、この御言葉が素晴らしいものであるって、そう私たちが思うのであれば、私たちの責任はこの主の素晴らしさを、そしてこの御言葉の素晴らしさを、イエス・キリストが私たちに成してくださったその福音の素晴らしさを、そのことを語るものとして、真理の言葉を語るものとして、私たちはキリストの使徒として、使者として証を立てていく必要があるわけです。ですからどうか皆さん、共にこの主の御言葉に立って、そして主をいつも覚えながら歩む、そのような信仰者として成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御言葉に心から感謝いたします。私たちの周りでさまざまなことが起きていたとしても、たとえ私たちの頭に理解できないことが起こっていたとしても、私たちにはもう十分なそのあなたの御言葉が与えられています。そして私たちがどんな時も、どんな苦しみや悲しみ、そのような叫びさえも聞いてくださる、そんな主が今私たちと共に歩んでくださるということを知っています。そのことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの御言葉に対して、この主の真理の御言葉に対して誠実であり、またこの御言葉を聞くだけのものになるのではなく、この御言葉に立って、その御言葉を実践するものとして変わり続けていくことができますように。私たち一人一人弱いものですけれども、どうかあなたがその力と知恵で導いてくださって、そしてあなたを喜ばせるものとして変わり続けることができますように。この御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。